こんにちは、遠藤良久の運気向上プライモン法です。今日もあなたの人生が花咲くことを願って法案発信したいと思います。今日はちょっとうるさい安宿堂の一室でやっていますので雑音が入るかなとか思いますけど、まあそれでも、明るく、進めたいと思います。次の名前はですね、菩提の花、菩提家というお名前ですね。お釈迦様が、無料授業で次々とこれまでの仏様の名前方を追って、次の名前は菩提の花と出ましたね。まあ、悟りはね、よく蓮の花に例えられるんですけど、それは泥の中に咲くからなんですね。つまり煩悩という、まあ実はカルマというのは全て花を咲かせるための全て肥やし、まあ、簡単に言えば人はカルマと向き合ってこれを克服していくことでしか悟りの花を咲かせられないんです。本当にこれ具体的な話なんですよね。もう非常に単純に修行に集中しようと思ってもなかなか精神の集中ができない。これはまさにカルマが働いてるからわさわさして精神が集中できないわけで、わざわざして精神が集中できないからそれを乗り越えようと、集中をするから初めて集中ができるっていう、なんていうか人間っていうのは本当にこういうパラドックスでできてるんですよね。これもしカルマがなかったらじゃあ集中できるのかって、人間の心というのは面白いもんで、これ仏様や天上界とかあまりカルマが、ね、ないとこだったら存在だったら簡単だと思いますよね。集中ったら集中できるし、それは人間はね、逆のものがないとね、それがそこにその花が咲かないんですよね。ちょうどね、地面があって初めて空気抵抗があって初めて空を飛ぶことができるとかね、地面という重力があって初めて走ることができるとかね、そういう構造が人間界の中にあります。で、我々こういう世界しか知らないのでこれが当たり前だと思っていますが、当然もう重力の薄い世界とかね、ない世界とかね、もうあるわけですよ。同じようにカルマのない世界っていうのがねあって、そこは全く精神構造は異質、全く異質のものになりますよね。どんなこともイメージできるし、そのイメージによって実現できるしという、そんな世界でも人間世界はそうじゃない。いや、むしろ逆にさまざまな精神的な負荷があってこそ、物事が実る、花が咲くっていうことがこの世の構造なんですね。面白いですね。で、次に月の光が罪をと名付け、その次が日光という、ここでまた月と太陽というね、そういう対比で出てきましたけど、月というのは実際には太陽の光を受けてるわけで、太陽の光を受けて、つまり仏様、あるいは宇宙大霊の光を受けて、それを反射しているのが月明、月の明かりという意味です。言葉の意味ね。で、次の日光とね、日光という名前の観光地がありますけど、太陽の光、まさにこう自らを自らが光を出して、その光を照らすことによって他の暗いところまでも映すというのはどういうことかというと、 まあ、光があればただも光を遮断するようなあのものがあればそこには光は届きませんよね。ただその近くにあのそこに当たるようにうまい具合にこう反射する鏡を置けばそこに光が届くわけです。そのうまい具合に通常だったら光が届かないところに光を届かせてくださる存在が月の明かり月明という名の仏様なんですね。菩薩的な働きですね。そう宇宙であれはね、菩薩様に光を与え、その光の宇宙であれの光を受けて、それの反射としてね、人々に光を当てるのが菩薩の働きです。で、人間として生まれて現れて菩薩として生きる、それはほんのちょっとした気遣いによって人の菩提心を起こさせるものかもしれないし、そんなあの菩薩的な働き、これは月明という。 でもそれのもとはどこからなのかって言ったら太陽の光なんだよということで、このねこういう名前の流れになっています。まあある意味ね、宇宙はその宇宙大霊のこの法則によって動いていますから、全てが因縁因果が基本ですよね。自らこう行いは自らによって刈り取るというのはね、でそれによってまああの、苦因、まあ、苦しみをこう作り出すようなカルマを、的な振る舞いをすればその結果苦しみが生まれると、これも因縁因果の法則です。ところがね、この因縁因果を超えて、自らがその逆にこのカルマを引き受けて、他の人々が仏の光に当たって、救われて幸せになり向上するようにという、それがなの菩薩さん、菩薩としての生き方、菩薩の働きですよね。イエスのことを、神を取りなす、人間のために取りなす存在というふうに、キリスト教では説きますけれど、そんなふうに取りなしてくれる存在が、あの宇宙大霊を取りなしてくれる存在が、まあ、菩薩と言えるんじゃないでしょうか。どうかあなたもね、他の人々にとってそんな菩薩的な働きをして、まさにこう月の明るさを、太陽の光を受けた月の明るさを人々に反射して、そんな存在になって、それでね、そんな存在はあの幸せになる手本になるっていうことですよね。自然にそんな幸せなお手本に、どうかなられますように。